見切り発車でいいでしょ、こんなん。
あ、なんかあります？話題。
FR 君の、あれじゃないですか、優勝の件を。あ
そ
まりしたくない。
っちね、割と、ご本名の方が入ってるのと、
あ、そうか、そうだよね。
そう、ちょっと周りの方のあれがあるし、結構そう、未成年の方が絡んでるから、あんまり、
あ、わかりました。
なので、触れない
じゃあ、
方向で。
なんか、エスコンの話してもいいです？じゃ
あ。あ、はいはいはい。
あ。ちょっと変わったエスコンの話。
はいはいはい。お願いします、お願いします。
それをちょこっとだったら話させていただきますけど。はい。
いや、じゃあまずそっから
はい、どっちからいいですか？はい。
いきましょう。はい。あれ？エスコンからお願いします。
じゃあ、開始していただければ。
あ、もう始まってるんで。
もう始まってますね。
はい。
はい、
びっくりした。
お疲れ様です。
超
お疲れ
長時
様。
間でお疲れ様です。
いや、トーキングなんですけれども、
はい。
僕、ちょっとエスコン行ってきたんですよ。普通にファイターズの試合見に。で、通常の席とはちょっと違うところで、チケットが入ったんで見せていただいたんですけども、で、ちょうど、本当のバックネット裏席ってよくあるじゃないですか。あの辺が、ダイヤモンドシートって言われてて、エスコンで。で、ビュッフェがついてんですよ。あの席っ
ですね。
て。で、僕が行ったのはソフトバンクとの試合で土曜日で、試合開始が3時だったんですけど、お昼ぐらいに行くと、ちょうどお昼時で、中に入って、まずビュッフェで食事をするという。
おお、いいな。
まあ普通のホテルみたいな、ホテルのビュッフェみたいな感じでのがずらっと並んでて、普通に、調理する人たちもいて、ステーキ焼いてくれるっていうようなのもあって、めちゃくちゃ美味しかったんですよ。
いいなあ。
そして、テイクアウト用のケースもくれるんですよ。
ああ、席で食べられるよう
席で
に。
食べられるように、そこのビュッフェのポテトとか唐揚げなんかとかハンバーガーを入れて、席に持って行って食べながら見ることができるっていう感じになってるんで、
羨ましい。
なんか普通そこ、そういうところを利用したことないんで、まあ、結果から言うとほぼほぼ試合見ないっていう。そっちばっかりに注目いっちゃうっていう。
なんか自分のその周りで、そのエスコンに、まあ関東の方、関東今どこに住んでんだっけ、あの人。でもなんかその本州に住んでる方で、そのまあ旅行、有給取って旅行も兼ねて行ったっていう人がいたんですけど、その見るとこ多すぎて試合見なくていいやってなったって言ってましたね。
得てしてそうなりがちなんですよね。食べたり飲んだりする方が楽しくなっちゃってとか。よく子供連れで行くと、そのエスコンの球場内自体はこう出入り自由なんですよ、外にも。
ですね。
で、F ビレッジって言って、その周辺にも子供が遊ぶようなところがいっぱいあるんで、子供ってもう野球興味がなくなっちゃう、飽きてきちゃったりするとすぐ外で遊びたがるんで、もうお父さんと子供が外でずっと遊んでるとかね。結果この遊んでるお父さんたちはずっと野球見れてないんだろうなっていう感じの光景になるんですよ。まあいろん
僕、
な見方があるなっていう。
実は、何でしたっけ、ダイヤモンドシートでしたっけ？あの座席自体僕座ったんですよ。でもね、教育リーグ、 アルビレックスが遠征で来て3月の1日とかだったんですけど、
はいはいはい、
で日本ハムとやってた試合で、教育リーグなもんでビッフィがなかったんですね。
あ、そういう時はビッフィはやってないんですよ、
ね、そうなんですよ。
本当のファイターズのメインの試合じゃないと。
そうですね、そう。だからすごい、あの座敷自体すごいでかかったし、めちゃくちゃ前で、
はい、座り心地もいいしっていうね。
そう、でもそのビッフェのやってない、そのビッフェのエリアだけを通過して、はい、すげえなと思いながら見てて。いやー、しかもその、そこで調理できるっていうのは強いですよね。
うん。
だから、あの、東京ドームのビッフェは実は体験したことあるんですけど、あれって、要は作ってきたものを置いてるだけ。
ああ、はい。
そうですね。火使えませんからね。
うん。
ああ、そうですね。東京ドームはとかね、
うん。そっか。東京ドーム、そうか。あそこは、普段はビュッフェあるんですもんね。バルコニー。
ビュッフェ。あ、そう。社会人野球基準だとないのか。う
ん、社会人野球は、そう、だから、ドリンクとなんか軽食みたいなのは売ってるんですけど。
はいはいはい。普段だとやってるんですね。2年ぐらい前かな。で、まだ、あの、日本ハムが東京ドームやってたんですよね。主催試合を。その時に普段だからあそこ年間してとかのはずなんで、
え、そうなんですか、バルコニーって。
ん？
え、あそこってそうなんですか。
あれ違ったかな。年間してだったんだけど、ビッフェの席って。
あ、そうなんだ。え、あのボックス席じゃなくて年間指定は。2階コンコースのとこについてるさ、あそこじゃないんですね。
2階コンコースところについてる。ちょっと待って。え？ 2 階というか、いや、だからあのバルコニー席やん。東京ドーム。
あそこがあれなんですね。
ビッフェ。
あそこ年間指定席なんですね。
だった気がする。
年間で多分企業とかが全部、
うん、
接待とかで使うみたいな感じじゃないかな。
そうなんや。知らなかった
はずです。そう。だからジャイアンツの試合だと取れないんで、パ・リーグの試合を狙って取ったんですよね、うん
うん、なんと都市対抗なら2000円以下で入れますよ。
あそうでも入れるだけですよね、うん、多分それ、
まあ、まあまあまあそうだ
ねだからエスコンのそもそもダイヤモンドシートも多分基本的にはその年間指定で、
年間指定です。
たまに JTB とかが売り出してるみたいな感じですね、はい、
うん、僕もそれをあのちょっといただいて行ってます。はい、
そうですよね。
だからタダで入ってタダで飲み食いしてます。はい全て。
ああ、いいな、そういうの、うん、いや本当に。
でちょうどその日なんですけども、試合が終わって、はい、夜に花火大会っていうのがあって、
ああ、はいはいはいはい、
花火も見れるっていう、あの席から。はい、
いいっすね。いや、ほんと、エスコンのルーフオープンと花火はいつか行きたいなと思ってるんですけども。はい、あ、
花火打ち上げて、音楽を球場の中でガンガン流して、
はいはいはい、
ファイターズガールがそれに合わせて踊ったりとかっていうイベント
よね。へぇ、はい、いいっすね。
いいなぁ。
まあまあ、多分その席は大人気なんでなかなか回ってこないと思うんです
けど、ね、まあまあまあまあ、
はい、それは、うん、
また行きたいなと思うんですけど、
はいはいはい、
まあぜひ来年はタイガース戦、交流戦タイガースが来ますんで、エスコンに、
はいはいはい、
はい、
あ、そうです、多分キャストメンバーの方でも行かれる方
も多いでしょうから、もうぜひ皆さんで、うん、感染したいなと思ってます。はい。
そうですね。感染会して、その前後、どっちか分かんないですけども、できれば、はい、石川祐希の試合も
見て、うん。ああ、いいですね。はい。
いやー、なるほど。ですかね。トークテーマ1個しか決めない状態に始めちゃって。
あとちなみにエスコンでは、
はい、
あのガオラの放送ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれの実況と解説っていうこのスタン スタジオのブースが本当に、
はい、
あの2階の観客席の後ろ側にあるんで、誰でもこう放送してる姿を後ろから通っていけるっていう。
そうですよね。
見えるんですよね、オープンで。
そうなんだ。
確かに、
うん、
いつもだから試合後とか、あのなんかイベントやってますもん。シャケアップビクトリーとか言って、はい、岩本勉さんが、
ああ岩本勉さんなんかがよく解説とか
言って、金色のあの鮭、
はいはい、
鮭丸ですか、あの
やってます、
ね、ぬいぐるみ、でかいぬいぐるみを持ち上げて、はい、おおほほほほとか言いながら隣のあの実況にいたずらしたりとか。今やってるのは流れてきますね、絶対。
こうたまに行った時にたまたまあの金村さんが解説の時には、
はいはいはい、
こうちょっと手振ると気づいてくれると振り返ってくれるっていう感じ。
あとあれですね、あの今もうネットかかっちゃってないですけども、去年今成さんが解説の時にホームランボールが飛んホームラン？
ああなんかやってましたね。はい、
ありましたねなんか。
うん、あんあれもいいですね、あの解説、解説というか、そのブースがちゃんと専用のがあるっていうのが。
うん。
うん、ね。てか、あの位置にあるの珍しい気がする
んですけど。珍しいですね。みんな普通にお客さんがそば通ってるっていう、ね。
し、大体バックネット裏とかじゃないですか。
そうですよね。
見にくそうですよね、あの位置。
多分見にくいと思います。ま
あ、モニターとかで見るんでしょうけど。
まあ、ほとんどモニター見て喋ってるんだろうけど。はい。
エスコンは僕はもう何回か行ってるんで、
うん、
はい、でもまた今度その ルーフオープンをねぜひ体験したいなっていうのがあるんで、
はいはいはい、
またタイミング狙っていきたいなとは思ってます。はい、
オープンするとちょうど僕が行ったのが8月だったんですけど、
はい、
風がうまく入ってきて、
はいはい、
全然暑くなかったですね。
ああ
へえ、
北海道
もそもそも、うんうん、暑いと言いつつみたいなところはあるんでしょう。
まあ、まあ、うん、
本当に、あ、僕もだから今年3月行った時は本当に雪の中でやってたんで、外は雪降ってるけど、
うん、
中は普通にあったかくて野球やってるっていう、なかなか体験できないのを見れたんでね。はい、ちょっとまた行きたいなとは思ってます。はい、
はい、ぜひ皆さんも北海道に来てください。
はい、
はい、
全然話変わるんですけど、
はい、
FR 君がもはやタイガースキャストぐらいでしか FR って名乗ってなくないと思って狂気的な話。
ああ表記、はいはいはい、
そう、多分あれし今 FR の名前でやってるなんか SNS とかないでしょ
FR でやってるの、あーないかな、ないかも。あ、うん、いい、あ、そうですね、あ、え、アクティブに動かしてるやつはないですね。
うん、大体レイ F とかレイとかな気がする。
確かにそうですね
そう、でも、
ま
あ、んいやいや、いや続けてください。まあまあと、はい、
まあもともと、うん、だってレイっていうのがハンドルネームでしたから最初。
あ、
そうなの。そこからそうで、なんかなんだったら、なんかのゲームやるときに文字数制限か表記の制限かで使えなかったんですよ、レイ・フジ
ウラ。3文字のレイが、
レイ・フジウラまでが使えなくって、
フジウラまで入れてたのか、なるほどね。
フジウラまで入れてて、なんか何で引っかかったのか覚えてないですけど、なんか使えなかったんですよね。
はいはいはい。
そんでそれで FR っていうアルファベット2文字にして、
はい、
そのままなんかそれが残っちゃったって言うと変ですけど、ちょうどだからそれになってた時期に、
はいはい、
まだ TMT だとトマトさんに発見されて ここに入ってっていう、
ああ、
あれだったんで、そうなんですよね、はいはい。実はちょっとだから特殊な時期に呼ばれたっていうと変ですけど。
そうだったんや。
っていうことがあり、この間の、なんだっけ、新宿でのイベントの日には、はいはい、智子お姉さんが藤浦玲を本名だと思っているっていう事件がありましたけど、裏でこっそり。え、あれ本名やろとか言われて、なわけないじゃないですかって言ったんですよ。確かにそうか。でも多分僕らより上の世代の方って、フェイスブックとかだから、そっか、SNS は本名でやる世代かと思って。そんなひっそりジェネレーションギャップを感じたりしてましたけど。確かに。
確かに、
確かにここぐらいですね。
そうそうそう。いや、なんなら、いや、なんだろう。多分、いや、僕結構 FR 君、普通にリアルに会うんですけど、
はいはい、
呼ぶとき FR ってレイって言った方がいいんじゃねっていう、不自然さ的なところで言うと。
まあそうですね、外聞きがね、あんまりよろしくないですからね。
今さらなんか返されてるか、FR があんまりにも浸透してるから、音声界隈で。
そうですね、ありがたいことに。
そう。
でもだからそう、こっちの方は呼ぶときはだからみんなじゃないわ。FR って呼ばない人もいる。
誰？
ツイッターの方ですけどね。
ああ。ツイッターはね、確かに、はいはいはい。
だから、ツイッターが FR じゃなくなくしたっていうか、元に戻した頃に、
はいはい。
知り合った方とかは、だから、レイって呼んだり、レイマックスって呼んだりしてますね。
うん、
ID から取ってきて、
ね。はいはいはい。
そう、なんかそっちの方が呼びやすかったんだろうなって確かに思いますね。それはごめんなさいだ。
まあまあまあ、仕方ない、仕方ないっていうかあれだけども。
次クイズ負けたらレイマックスに改名しよう。
負けの基準はどこ？
もう別にこの改名そんなに嫌じゃないから別に。なんだったら勝手に解明すればいいだけなんだけど、解明というか、
まあそうね、もう変えたらって思ってるんですけど、
うん、そうそう、なんか別にでもさ、なんかそのなんていうの、これでさ、そのなんか、はい、なんかじゃあ物を売ってますとかさ、他になんか活動してますってなったら、
はい、
解明します、うわーってなるけど。もう今もはやレギュラー回もないし、たまに呼ばれて出るだけでそんなことやるのもなんか大行だなと思って、
まあまあまあ、
そこまですることねえなって。
確かにね、
それは放置し、まあ呼びやすいように呼んでっていう感じなんですけど、
ああ、今日オープニングで呼ぶときに、
はい、
もうはい、今日のゲストは藤浦ですって僕やろうかなって思ったんですけど、さすがにハッてなるかなって思って
別にならないでしょ。
ならんか、
まあ、あ、なんか新メンバー入ったんかなぐらいになるんじゃない。
あ、まあ、ちょっとそれが、ね、ちょっと気になってたんで、はい、聞いてみましたって
。いや別に全然なんか何でも公序良俗に反しなければ何と呼んでいただいても構いませんが、だから
ちょっと怪しそうなライン狙うか。
どういうこと？公序良俗に怪しそうなライン、
そうギリギリちょっと反しちゃうかもなっていうラインの。
例えば何それ？
例えば難しい。
あ、千年さん、ここ P です。
ん？コピー、
ここ P 音です。
あ、
一応言っとけば、はい
はい、へえ、難しいね。レイフジルアをいじってその原型を残したいから。
ああ
難しい。ジェルダンさん、何かいいのあります？
解明。
そうそう、レイ・フジュラの要素を残しつつ、公序良俗にギリ触れそうかもなぐらいの。
あのごめん、あの確認なんだけど、なんで公序良俗に触れたいの？
いや、触れなければ OK って言ったから。
まあまあまあ、そうか。じゃあその、うん、まあそうね。結局でもさ、元が FR だから、レイ・フジュエラにしたとしても、それはなんかこう、一応、形式上解明の扱いになっちゃうじゃん。なんか、どうせ変えんなら呼びやすい方がいいよなっていう、その、のはありますよね。それこそ、その、TMT がトマトになって、喋りやすくなったし、打ちやすくなったじゃないですか、文字でも。そういう、だから、どうせ変えんだったら、そういうところありますよね。
まあ、それはね、確かに。まあ、でもまあ、いや、それ多分スニーやったらレイになるやん。
ああ、まあなりますね。
そう、でもレイやったら、あの、コート上速やんすねから。
いや、そこはもうなんか、百戦錬磨のジャルダン先生に、ギリギリの危ないネタをぶち込んでもらうしかないんじゃない？
R を残しとけばいいってことですね。じゃあ。
R15 のグロ注意か、R18 のグロ注意か。
R18 にしときます。
18はどこから来たん？
よく、だってソフトオンデマンドとかであるから。いや、かえって呼びづらくなるっていうね。
確かに。
そうなんですよ。
うん、
大前提、そう。うん、
呼びやすくない
使ってないし呼びにくいっていうところがスタートです、う
ん、はいはい、はい、R にこだわってしまった
まあそうだな。いや、そもそもでもだってそっちに入っちゃうと本当に公序良俗とかじゃなくてその、
うん、
規制に引っかかる、あのエログロは規制、ちゃんと規制がありますからグレーなところがいいんですよね。
グレーね。
うん、
RR4 はダメだもんな。本当にしっかりダメだもんな。
なんで？え？
R4 って知らないです。T さんは世代じゃないんですか？
こう分からない。
R4 とか TT とか、DS の違法ソフト？
はい。
に、でね、僕が小学生ぐらいの時に、だから流行ったって言うと変ですけど。
はいはいはい、
なんかそのいっぱいソフト入れられたんですよ、その一本。
あ、なんかそういうのがあるのは知ってる。
で、うん、R4 っていう R に数字の4で R4 っていうやつがあったんですよ。
はいはいはい、はい、
まあ当然あの違法なんですけど、
うんうん、
でも静岡の片田舎にも持ってる人がいたぐらいですから、都会では流行ってたんだろうなって今にして思いますけど。
いや、なんか持ってるやつは見たことある。僕自身はあのそもそもゲーム機もあの携帯型ゲーム機持ってないんであれやったんですけども。
ああそうか、 T さんあれですもんね、学生時代あのだいぶひあのあれなところに
でもそのだから中学校の同級生でもそれを持ってきてるやつはおったんです。なんかいっぱい入ってるやつやねんって言ってるやつはおった。でもプレステ、プレステ、プレステじゃない、PSP か。
はいはい、
なんかアルファベット3文字のやつ。
PSP だとなんだわかんないや。僕らなんか DS 全盛だったから、
うん。
あとなんか違法なアクションリプレイとかだったかな。違法なので言うと。
ああ。
それはなんか、1枚その機械にかませる、本体とソフトの間に1枚かませるやつなんですけど、なんかそれでなんか、チートができるみたいな。
あ、は
あ、いはい。残機とかお金の無限増殖とかをできるみたいなやつだ
った。なるほど。
だからこれは、
はい、
あの本当にあの公序良俗でいうとがっつりアウトなんですけど。
うん、
R4 はちょ R 残すって言われてちょっと思い出しちゃった。
なるほど。
なんで本人が公序良俗反する側に加担してんの？
まあね、あの まあ今のところ多分解明はしないと思うんですけども。
しない。まあ、まあ、別に、なんか、そうだ、呼びやすくて書きやすい、ね、名前があるなら全然別にやぶさかではないと思ってますけど。
うん。公序良俗に反しそうなやつでいいのかあれば、ぜひ。
だ別にそこ基準じゃないんだって。
いや、それはネタとして番組に送ってもらえると面白いんで。
じゃあ、それは、あれタイガースキャスト2、アットマーク Gmail.com まで。
ですかね。
あれでもさ、なんかさ、それ、なんか、自分の名前変えるやつあった気がすんな。それこそ、その、トマトさんが改名するってなった時に、
はいはい。
なんか、お便りで、お便りか、なんか、感想のツイートかなんかで、じゃあ、FR さんは負けたらこれになるんですかねみたいな。なんだっけな。なんかね、言ってくださったリスナーさんがいたんですよね。はいはいはいはい、結局、負けなかったからならなかったですけど。
ああ。
なんだっけかな。
風呂とか FR だった。
あ、そうだ、お風呂だ、そうだ。
ああ。
で、そう、なんか、どなたかがそういえば、なんか、そんなこと言ってくださったな。懐かしい。
はい、もう、なんか、3、4年前の話ってことでもね、多分。
そうですね、僕が多分初めて出た年かその次の年だから 3年前じゃないですか。
ああ。
うん、僕多分クイズは多分3回しか出てないはずなんで、まだ3回かな2回かな
3じゃない、多分3連覇でしょ今
かな。
うん、多分3やと思う。僕が多分2なんで。
今年は大丈夫、トモローさんが勝つよ、きっと。なんか、よっぽどなんか変な問題が出ない限りは。
変な問題変なもん。まあ、クイズ界の問題は結構変というか、まあ、ね、凝ってるんで。なかなか難しいですけど、はい、
やってるしさ、癖がなんか人で癖あるからさ楽しいよね、はい、人読みするの。
人読み楽しんだあなただけよ多分。
だって人読みだけで勝ったんだもん。
ほんまおなあ。え、ジャルダさん今年は、うん、司会枠になる。
今年は司会です。
なるほど。
なんでもう最下位にはならないですよ今年は。
確かに最下位にはならないですね。
でもあれ、格付けチェック方式で司会者も一旦問題解いてもらえません？どうせ電車さんが運営側に一人いらっしゃるから、どうせって言うのはないですけど、最初に裏で解いておいてもらえません？
あ、事前に解いてなかったっけ毎年。
あ、そうで
しょ。もしかしたら。解いてる
年も、あ、千年さんだけか。
解いてる年もあったけど、毎年やってましたっけ、それ。
ちゃんまつさんが裏で解いてたりとかしてたかもしれない
ね。そうそうそう、うん、なんかあったじゃないですか。なんかちゃんとこう、収録回して、なんかトーキングとか用にするでもいいですし。
うん。
うんうんうん、
まあ、そのオープン参加的なさ、関東学生連合的な感じで、はいはいはい、やってもいいかもしれないですね、今年。
まあ、そもそも、ちょっといつも収録時間長くなりすぎるんで、そこをどうにかしたいなと思いつつ、
うん、やっぱ、
結構、普通にきついんですよね。
そう、
時間ぐらいやるんで。
やっぱね、リアルで解くのはね、限界があると思いますよ。だからそう、答え合わせ配信だけにしてもいい気はするんですけどね。
うんうんうんうんうん。
まあ、でもそうなると、だからその千年さんとかが煽れなくなっちゃうから、ねえ、醍醐味がっていうところにはなるんでしょうけど。
そうっすね。まあ、だから、問題数減らす、減らす手が、まあ、ある程度もう選抜しちゃうか、出演者を減らすか、まあ、正直、全員出る。
必要はね、まあない。
はずは、そう、ないと思ってて。
だから去年、ほら、追試会が、事前に解いてから参加っていう形式になっ ったじゃないですか、はいはいはい、だからそうみんなそうしちゃってもいいのかなって、結局ねあれは追試の方が文字で見れたから多分有利だったんですけど、まあ、時間の制限があったとはいえ、
うん
うん、ってなっちゃうとどうしてもこうね不公平感が出てくるでしょうし、
うん、
だからまあね運営さんにすごい手間かけますけど、画面共有で問題文見せりゃいいと思うんですけどね、それでちょっとはマシになると思うんですけど、
うん、
まあだからその本当にリスナーさん用に読み上げてもらう感じにするみたいな、
うんうんうん、
でも最初から解いてる人はもう問題文も選択肢も見えてる状態でパパッとやってもらうとかね、
はいはいはい、
ってなったらいいなって思うんですけど、じゃあお前やれよって言われたら怖いから言いません。
言っちゃったよね。
うん、
いやー難しいな。でもそうそう、いや正直収録長くても4時間ぐらいで終わりにしてほしいと思ってるんで。
あとそうだから僕あれですよ、チーム戦やりたいってずっと言ってますけど、
うん、
駅伝方式、
確かに、うん、
だからもう2日に分けちゃって前半後半とかでもう鼻から、
確かにね、それもいいし、
でまあそのだから結果発表会にまあ出れる人だけ出るみたいな、
うん、正直うん、今のもうめちゃくちゃ本音言っちゃうと、もう今のままの制度でクイズ会出るのはまあ実際オファー出たら出ますよ、出ますけども、内心もうええかなって思ってるところは正直否めなくて、
いや分かる、体力的にはきついっすよねあれ。
そう、まあ、一番我が僕らが言うのもあれですけども、
あ違うんですよ、だからその下手に僕らは勝ちたいと思ってるからきついんですよ。
ああ
、ある程度もう最下位にならなきゃいいやぐらいにして、もうなんかお酒とかも入れて、
はいはい、
ってしてれば多分もうちょっとね楽できる気はするんですけど、勝ちたいじゃないですか僕らどうしても、
うん、
そのいや多分みんな別に勝ちたいと思うんですけど、なんだろうな、本当にゴリゴリに戦いに行って勝ちに行ってるじゃないですか。ってなるとやっぱね消耗するんですよね長いと。
ああ、そうかそうか、
まああと多分MC が死ぬ。
うん、
本当にきついと思う。まあ今でこそ2人制になりましたけど、
2人制やけど、うん、
前後半だからもう
相当な人数まとめ上げて進めないといけないんでね。
そうなんですよね、
きついですよちょっと。うん、
ちなみにもうなんかその MC 側としてはなんかもう計画に出てたりするんですか？
ん、MC は実はまだ何も、
ああ
まだないでしょう、うん、この時期は
実は
なんか
何もしてないです。
システム改修とかルール改正するんだったら早めに動いてるかなと思ったんですけど、
うん、
まださすがにまだか、
うん、まだ何も
3ヶ月ありますもんね、
うん、
そっか、
と言いますかね3ヶ月から、
うん、なんかそういうなんかルール改正とかの予定ってあるんですか？今年、去年のまんま基本的には行く感じですか？
いや、ルール改正僕も全然していいなと思うんですけど、何も MC としての何か打ち合わせはない
のと、じゃなくてそのなんかこうジャルダンさんの気分的にというか、多分その辺の多分ルールの決定権あるのって MC と運営の電車さんだと思うんで、どうしてもこうプレイヤーが発案しちゃうと有利不利出ちゃうから、
うん、
まあ、散々意見言った後ですけど、
まあまあ確かにもうちょっとね今の形だとどうしても差が出ちゃうから、強い弱いで、
うん、
一発逆転みたいな形もね、それか本当のクイズガチガチのクイズじゃなくてもいいのかなっていう、
うん、
一個それこそ言っちゃえば個人的に思ってるのは、
はい
はい、
大喜利入れてもいいのかなと思って
。大喜利か。
そしたら苦手、それまでクイズいっぱい答えてて大喜利苦手な人が 得意な人に抜かされるみたいな。
はいはいはいはい。
採点むずいっすね。
うん、それが MC のあのさじ加減になっちゃうの。
わあ、
来るの。
それあれですね。多分40代以上めっちゃ有利になりますね。
そう。
だって多分僕らが例えば考えてもなんか絶対伝わらないネタとかありそうなんで。なるほどね。
難しいな。
あ、でもなんか確かにでもちょっとあの大喜利はクイズに入れるってなるとまた今度あれですけど、
うん、
あ、なんかその特番企画的な感じでタイガース大喜利みたいなのあったら面白いかもしれないです、
ね、そういうのも面白いですね、うん、単なる遊びをね、うん、
その、まあ、タイガースキャストにはならないのかもしれないですけどね。
タイガース関連でも野球でも
いい。そうそうそう。でもなんか年末企画の一個でありかもしれないですね。
だからもう年末企画のどれか一個に出ればいいよぐらいにしてくれるとすっごいありがたいなと思ってるんですけど僕は。
年末企画ってでもそんなにいっぱいありましたっけ今のとこ。
ゲンドラ。
ああ。そうか、ゲンドラそういえばありましたね。今年もやるの。
ゲンドラとクイズと、あとまあ流行語と、
あ、
まあ、大喜利やるな大喜利とかそんな感じで分けれたら、ね、1回あたりの人数もそんなめちゃくちゃ増えはしないだろうし。
クイズだから、うん、やっぱペーパーテストにしない。それもまた難しいのかな。
どうすかね。
どうするのが、まあでも多分現状、ああ、どうなんだろうな。多分でも少なくとも多分、あの、あれじゃないですか。クイズ会を始めた頃の人数に最適化された多分ルールなんで。確かにね、人数増えると大変には多分なっちゃうとは思うんですけど。
ああ、だからもう、クイズ会もやりたい人で、やりたい人と、あとまあ、1年目の方はマスト。
ああ。
それぐらいでいいんじゃないですかね。多分、いや、どうなんかな、まあ、いや、まあ、今の出演者の方の中でどれぐらいその本当にクイズやりたいと思ってる方がいるのかなっていうのはちょっと気になるというか、まあこの言い方あれですけども、
いや、出たい出たくないで言えば出たい人は多いんじゃないですか。
多いか、
言っても花形企画ですし。やっぱ
まあまあまあまあ、
だからその基本的にはだからみんな出るっていう方針は僕変えなくていいと思うんです。
うん、
ただ、はい、そのこうもうちょっとそのみんなの負担がなんとかなる方法を取りたいですよね、うん、っていうのはあるんですよね。あの、あとシンプルにそのもう最近その夜更かしがきつくなってきてるので。
あ、はいはいはい。
なんでその、まあ、去年ジャルダンさんとか寝てましたけど、途中あのおじさまたちは起きてられるのかがすんごい不思議でしょうがない。
うんうんうん。
いや、それは頑張ってるだけの話。
そうそう、だから、いや、そうそうなんですけど、そうだからそのなんかその頑張りもっとクイズ特報に回したらクイズ盛り上がるんじゃねって思ってて。なんとか、ね、
うん、
いい方向に、ね、ただね、絶対生で解いててその、ね、僕とか鍼灸師さんがじっくり考えてるのを千年さんがうるっと押せよって怒鳴りつける、あのなんていうんですか、暴言が飛び出すフェーズは絶対あった方が面白いよなとか、うん、そのエンタメ的に、
まあまあまあ、
とかって思ったりするんですけどね。
どうかな。いや、去年ほらちょっとカンニングギアとかもあったじゃないですか。あの、
あ、なんだっけ、アレクサかなんか反応したやつでしたっけ。
そうそうそう。
あ、いや、でもそれはね、もうね、無理だと思う。証明できないもん。
いや、証明できないんだろうけど、なんか、うん、なんだろう。そこまでして。その、なんすかね、まあ、仮にほんまにその気があってやってたとして、
うん、
そこまでして、なんか、
勝ちたいかっていう。
勝ちたい かっていうか、なんか、うん。
ああ、どうなんだね。
それほどの企画になっても重いなっていうか。
確かに、それはね、思うかも。なんか、
うん、そういう人って、本当やりたくないんじゃないのと僕は内心思っちゃうんですけども、どうですかね。
ああ、どうなんすかね。
カンニングしてるけど、全然クイズ大好きです、もっと出たいですみたいな感じなのか。うん、
まあ、カンニングしてるのかどうかがまず、
まあ、分かんないですけどね、
うん。基本的にはしてないっていう前提で話は進みますけど。
うん、
どうなんすか。まあ、だから結局、そのほら、名誉しかかかってないから、どこまでプライドバトルっていう話にはなりますけど、
うん、
それでも出るからには勝ちたいっていうのは、そのさっきの話も、さっきも話した通りですし、
まあまあまあ、
そのためにね、事前に準備はさせていただきましたし、今までは。
うん、それは偉いな。
だって勝ちたいもん。
うん。
って思ってやってたから。それこそ、だから、その、ねえ、その、過去のその問題聞いたりとかさ、
ああ、はいはい、
そういうのはしますし、でも、なんだろうな、結局何もかかってないから、何をそこまでって言われたらそれまでですけど。
まあまあ。
あと、でもあれか、その、別日とかにすると、あれもの扱いがなんだっけ、ウルトラヨーコちゃんじゃなくて、スーパーヨーコちゃんの扱いがめんどくさかったりするのかな、その辺のシステム設計がまた。
ああ、確かに。まあ、別日でもなんかチーム制とかやったらもう、その日に何回とかにしたらいいけども。
うんうん。
チーム制じゃないとした場合は、
だから、
ああどうだ？
あれ、今って番組って何人いるんでしたっけ ?20 人ぐらい？
と20人ぐらいいるじゃないですか。
で、2人 MC じゃん？クイズ書いて、
うん。はいはいはい。
だから、5チームぐらい作れたらさ、すっきりするかな。
そうですね。うんうんうん。そうね、5チーム。
じゃあ、僕とトモローハンとシンキュースターでチーム組むんで。
それはあかん。それはあかん。まあ、なんだろう、うまいことチーム編成して、できたら面白いですけど。
なんか、まあ、その、何人参加できて、何チーム作るかにもよりますけど、その、せっかく、うん、人数増えたから、そもそもそのチーム作るところからなんかあれにするっていうのもなんかコンテンツとして面白いのかなって、その、
はいはいはい、
クイズ会のその事前番組としてのメンバードラフト会議とか、
ああはいはい、
そのまあ対策会じゃないですけど、チームごとの、
はいはいはい、
とかあって面白いじゃないですか。
それはありやね。うんうんうん、
例えばだから今ね、ちょうど T さんとジャルダンさんで収録回しますけど、
はいはい、
このチームだった場合、だからジャルダンさんがその今のコーチ陣の現役時代の話を教えてくれる回があったりとか、
はいはいはい、
T さんがそのじゃあドラフトかかった選手 の、 そのアマチュア時代、独立リーグ実は試合1試合見に行ってましたとかってあったら、その情報をくれる回とかさ、
はいはいはいはい、
みたいな感じでコンテンツ広がるかなって思ったりもしたんですけど。
ああ。
で、なんか、チーム名を決めてとかって言ったら、
はいはい。
身内的には盛り上がるかなって。まあ、
聞いてみたいところも楽しいか
もしれないですけ
ど。うんうんうんうんうん。
とか。
いいね。
ね、そんな妄想も、でも、そこまでかっつりやるとなると、逆に出る人もっと増やしたいなってなっちゃうんですよね、多分。まあ、少なくとも3人チームとかにしたくなりますから、そうすると。
そうね。うん。
ただ多分今の人数だと、もしチーム戦やんならペアマッチになっちゃいそうだから、そこまではいかないんだろうなってちょっと思いつつ、なんかそんなね、風になっても、
ま。そうです。団体戦は面白いかもしれないですね。 団体、
うんうん、
あの何人か、人数全部合わないかもしれないけど4人 4,5 人とかでそれこそあの柔道の先方時報みたいにしてキャプテンが
勝ち抜き戦的な
勝ち抜き戦していくみたいな、このメンバーは誰を出してっていうこの問題は、
はいはいはい、なんかそのだからど相手が間違えて、うん、自分が正解したら勝ち残る、
ね、はいはい、とかあと、まあ、そうそうでチーム編成もさっき言ったようなドラフトキャプテンのドラフトもいいかもしれないですよね、はいはいはいはい、で強い人偏らないようによくあれじゃないですか、サッカーのワールドカップの時に、
はい、
ポット A ポット B っていう風に分けてやるじゃないですか、
はいはいはいはい、
で去年の成績元にポット A ポット B とか分けたりしてね、
うんうんうん、
まあ、あのドラフト制にすれば多分そんなに、パワーバランスの偏りは多分なくなりますけど、はい、確かにでもそれ面白いかもしれないです。で例えばそのなんていうのその今年前年の成績が振るわなかったけど今年強くなりそうな人とかも出てくるわけじゃないですか。
うん、
例えばその監督変わったタイミングで新しい監督の、はい、それこそ矢野さんから岡田さんに変わったタイミングのトマトさんとかワイナオさんって多分クイズ的にはめっちゃ戦力アップじゃないですか。
うん、
岡田さんの問題って出てきやすいとか、まあ、あるいは単純に前岡田さんの前の政権を知ってる世代っていう意味では僕とか T さんはティアが下がるみたいな、重要度が下がるみたいなのとかがあると確かに前の年絡めるのは面白いですね。
確かにね、はい
はい、そんなにいきなりガラッと変えるのも難しいとは思いますが、
うん、
うん、だから普通に収録日2日に分けて適当にその都合つく同士だから収録日2日に分けてその中2日に分けてなおかつできるだけ人数を均等になるようにして、
そうなんですよね。
で、うまいことくっつけるチームを。
それが難しいんですよね、結局。複数日にすると、今度、スケジュール調整がめちゃくちゃめんどくさいことになるっていう。
だから、いや、だから、日程 A で取れる、日程 B で取れる人、どっちでも大丈夫な人、
はいはいはい。
ぐらいに分けといて、それをうまいこと調整していったら。
そうなんですよね。そうね。だから、そう、あとはだから、その、本当に偏らないチーム編成を。
あ、そうね。確かに、その日程重視でいっちゃうと、
そう、今度、そう、
そっちの問題が出てきて、そこは、あるかもしれないけれども。
っていうのを考えると、結局、今の方式に落ち着いちゃうんですよね、現状の。だ出れる人がなるべく一日に詰めて、長時間収録するっていう。
でも、あれはきつい。
きつい。
うん
ね、だからって開始時間早めるわけにもいかないですしね。
はい、まあ開始時間は収録時間がきちっていうか、うん、
だからうんそうだな、まあ、一部の問題をもうだからその事前に解いてもらう方式にするとかね、全部するんじゃなくて、だからそのなんだろうな、極端な話ですよこれは、
はい、
でも例えばそのリスナーさんからもらった問題はと、あと当日参加しないメンバーの問題はもう事前にペーパーテストで解いておいてもらう。
あ
で、まあだからもうそこはもう先に、だから MC 側ではもう答え合わせをしといてもらって、
はい、
中継をしてある状態にする。
うん、
で当日はだからそこの問題の答え合わせからまずスタートして、
はい、
で今の時点でこんくらいの差がありますみたいな点差にした上で、じゃあこれから今日出ているメンバーの問題と、まあスーパーヨーコちゃんの使い道で一発逆転みたいな、
あ
当日解くのはまあ多くても多分10問いかないぐらいになりますよね、そしたら
多分、まあそうね、うん、
でその代わりちょっと配点高めにしといて、
はいはい、
まあその当然スタート地点の差があるんで最初から苦しい人とか多分いますけど、その そういうそのスーパー横ちゃんとかの使い手によってはうまいこと逆転ができるぐらいのゲームバランスになったらいいなみたいなのとか、時短にするんだったら。
そうね、
ただ今度でもこれ問題数が増えてくると、もうその時点で勝負ありになっちゃうともう最悪なんですよね。難しいですよね、やっぱそういう企画がうまいこと成立するバランスを作るのって
難しいね。
まあまあそうですね。まあ確かに今のシステムは単純で分かりやすいから聞いてる方も分かりやすいっていう部分もあるから。
そうなんですよ、そこもあるんですよね。
で、だからまあこれに関してはもうちょっと時間あるんで、他のリスナーじゃなくて MC の方もうどんどん意見出してもらえると、
はい、
いいかな。
そうですね、はい。
まあ、果たしてそこまでクイズ界に熱をかけてるメンバーがいるのかっていうところなんですけど、
熱をかけるか、僕の場合も しんどいから帰ってって感じなんですけど、クイズ界に熱があるというよりかは。
でもだんだんあの暮れが迫ってくると、12月が近づいてくると、我々はみんなちょっとそわそわし始めるんで。
いや別に
絶対みんな気にするですから。
いや問題だけ作って出なくていいなら、それはそれでいいというか、多分ウキウキしながら嫌がらせみたいな問題を作るようになるんですけど、多分。
そう、問題出すのは僕全然いいんですけど、
出すだけでいいなら。
30問ぐらい、30問解くのもまあいいとして、やっぱ収録時間っすね。別に自分ほとんど喋らへんし、喋らへんっていうか、それはそもそもの人数が多すぎるから、喋り、まあ、喋りづらいし、あんまりそんなめちゃくちゃ喋っとったらね、
進まないですからね。
進まないし、そう。
でもなんか、一方でなんか、ねえ、みんながどう思ってたのか、自分の問題とか特に聞きたいですし、そういう意味ではもっと喋ってって思うんですけど、聞く側になると今度。
ああ、確かにそうだな。
ってなると、だから難しいんですよね。そう、だから今までの話と相反することで言いますけど、もっと回答者側喋ってほしいんですよね、リスナーとしては。
なるほど。
だからその当然人を引っ掛けるつもりで、僕なんか悪意の塊ですから、引っ掛かれって思いながら選択肢作ってるわけじゃないですか。
まあまあまあ。
で、それをね、なんか全然うまいこと引っ掛かってるのを見て、ね、酒がうまいと思ってるタイプの人間ですから私は。だからもっとみんなにこの自分の問題聞いてどう思ったか聞いてみたいし、それ他の人の問題もそうですよ。僕はこの問題解いてるときこういうこと考えてたけど、あ、この人はそんなこと考えてんだみたいなのってもっと知りた
い
ですし、はい、
そうな、確かに。
か逆にだからもうね、後半の方の限界になって、うるせえ勘だよみたいな、もう適当に決まってんだろこんなのみたいな、のだったらそれはそれでそういうのも聞きたいですしね、管巻いてる人とかいて。でもそんなことしてると収録時間が大爆発しますから。
そう、
辛いのは自分たちっていう。
難しいなこれ。
ねえ、難しい。
いや、僕は本音は千年さんプラス何人かおったら、それでコンテンツとして十分面白いんじゃないのって思ってる話ですけど。まあ実際でも出たい、出演者がやっぱ出たいって人も多いんであればね、そんな減らしますっていうのもやっぱ違うって話になってくるし。
まあ、あとはでも普通に聞いてる人は知りたいんじゃないですか。知りたいっていうか、 みんな出てほしいってなる、ならないのかな、ならないかも。
まあ皆さん意見ください。はい、多分これ以上声話してもあれなんで、とりあえずみんな意見くださいってことで今日は締めようかなと思います。いつか他なんか言い残したこととかないですか？ OK、
なんかあるかな。
はい、はい、
ネットラジオ聞いてください。
はい、だそうです。よろしくお願いします。
はい、てかさ、本編の時思い、はい、気づかなかったけど、カープキャストさんの宣伝はしなくていい？
ああ、そうですね、出演させていただいて、そうですね、ちょくちょく最近出てるんですよ。
うん、知ってるよ。カープキャストさん、僕は知ってるけど。
そう、直近だといつだ、9月の4日配信とかな、4日か5日ぐらいに出た、セ・リーグの優勝争いについての回とか、その前も、何だったっけ、何の回で出たっけ、東高建てか、東高建ての回で出たのかな、みたいな感じで、ちょくちょく出てるんで、はい。8月に関してはタイガースキャストに出てるっていう感じ。8月、まあ8月、8月そのことないか。まあまあまあ、ちょくちょく出てるんで、はい。ぜひ聞いていただけると嬉しいです。はい。すみません、ありがとうございます。そんな感じで。いいっすかね。はい。
はい、ジャルダンさんは何か告知ありますか？
しっかりよろしくお願いします。え、
はい、あと、あ、もう一個、もうすぐ、ほら、シーズン終わっちゃうんで、まあ、クイズもそうですけど、クイズ以外にもなんかやってほしいとかね、番組へのネタの提供とか、ぜひぜひお願いします。はい。
オフシーズンの企画としては、だからクイズと、流行語？
そうですね、まあまあ、流行語はまたそのうち正式にちゃんと募集のアナウンスがあると思うんですけど、まあ、それよりもそのこういう企画をやってほしいっていうネタが欲しいって感じですね。
はい、阪神タイガース限定ドラフト。
ああ、なるほどね。じゃあやるんであれば準備頑張ってください。
そうなんだよね。大変なんだよね、あれ。
いやー、どうしよう、でも10月の T 回、あれ？ドラフトとかか、そしたら。
たぶん入れ替えてグラチャンの後にやればいいんじゃない？
入れ替えて
石狩が出てれば、石狩が出れるなら、
あー、そうか。
グラチャン振り返り、グラチャン振り返りって変ですけど。いや、もう、あれか、日尻もし出たら丸かぶりか、もしかして。
次、だから、これがだから17配信でしょ。で、次24配信がトモローさんの回。
はいはいはい。
で、1日配信が新旧司会。
あれ？じゃあ、あれグラちゃんって9月末でしたっけ？
そうですね。うん。その後、10月8日が千年さんで、10月15日が T 回になるんですよ。で、ドラフトってもうちょい先なんで。
え？あれ？そっか。
グラチャン10月15だったらちょうどあれじゃないですか、CS ファーストステージとか、その
ああ、そっか、その辺か。CS やってんのが、そうか、10月の、そうか、そこが T さんの回？
10 月15はそうですね、T 回ですね。
じゃあ、グラチャンの話するところないね。
グラチャン会を別でいただくか。まあ、別にそこでもいいんじゃないの？ 10 月15日とかでも。
そっか。
まあでもすぐやりたいか。
あ、いや、自分が CS を見てる自信がない。
ああ、はい、はい。
けど、グラチャン、もし見に行ったら多分、話すとこないから、多分 僕ら以外に行く人があんまり多分いないだろうから、ってなると多分だしなっていうところ。
そうね、まあ10月1日配信の新旧さんと入れ替えるのはありっちゃありかもしれないね。新旧さんも後の方が多分都合いい気はするし、新旧さんが出るっていう前提になる。
でも今度そこはそこで多分順位決定ですから。
ああ。
そうなんですよ。で、多分そこね、あの、ちゃんまつさんたちがその前の土日に現地行くはずなんで、はい、そこは新旧しか動かさない方がいい気がします。
なるほど。はいはいはい。現地レポ。どっかで適当に撮って、あの、金曜配信でいいんじゃないですかね。
ああ、それもありですね。確かに。
うん、そうなんです。10月15の T がまた別に考えないといけないけど、まあ CS の話があるだろうし。
それはでも CS じゃないですか、順当に。
うん。
CS の話して、その後はもう日尻の話をして、違うわ。CS ファーストの話が多分15じゃないですか。
そうですね。うん。
本当に、でもそうなったら14か13の収録になるんですかね。きついな、大変ですね。
まあ14はでも祝日なんでで
も撮って翌日アップは千年さんが大変じゃない、音源チェックが。
まあ確かにそれはそうなんですけど、
ストレートで勝ってもらうしかない。
うん、まあファースト出るならね、ファイナルからでも全然いいんで。はい、
そっか、まだ全然いけますもんね。まだ
そう、可能性はあるんで。
だファイナルからになったらもうそこでグラちゃんの話すればいいですもんね。
まあでもファイナル展望は話すと思うんで。
ああ、そっか。
19、50、その月が11月の12か、私の場合が。
12だと。
11月の12ってプレミア始まってたっけ。
ああ。
どうだったかな。
でも始まってなかったら展望だし、始まってたらその話になるんじゃないですか。
まあもちろんそうなんですけど、そうだから、それそういう意味では私的には、いや始まる前だ、直前だわ。
じゃあ直前ですね、メンバー見ながら。
よかった、あ、それだと話せますね。11月13日開幕なんで、グループ B は。
いや、年内の T 会が埋まった。
そうですね、まあそうね、そうだね。うん、何を懸念してたって、あの、行くかどうかも分かんないですけど、私台湾まで行く気いるんで
プレミア？
プレミア、そう、そこのちょっと被ったら嫌やなと思ってたんですけど、まあ台湾で収録してもいいんですけど、多分試合時間とか被るとかもあると思うんでね、うん、
でも現地でソロで
まあ現地でソロでは、それはもうネット会社になるんではい、11月の16、17が台湾で試合なんで、18もか。
てか、もうなんかあれなんです、年末の予定が立っちゃうんですね。
そうね。
今年も1年大変お世話になりました。良いお年を。
早い。まだ全然ね、収録も。一緒にやることはあるし。あるし。うん。
でもだって10、ん？もうでも多分あれですよね。個人、その、なんていうの？通常回は各 MC、あともう2回。
そうね。
ぐらいですよね。
そんなもんですね。うん。2回、3回って感じですね。
だって多分、だってその中には、だって突発の企画が入って潰れる回があるじゃん。って考えたら多分2回、
うん、
多くて2回じゃないですか。
はいはいはい。
その多分だってドラフトとかに出るなら日尻とかはさすがにだってその個人の回には回んないですよね多分。
日本シリーズはそうかもね。
みんなでの回になるじゃないですか。うん、で多分シーズン振り返りとかもみんなで撮る回が出てくるじゃないですか。
うん、シーズン振り返りってあったっけ？
え、やってなかったでしたっけ今まで。
いや、ごめんなさい、僕はちゃんと覚えてないだけだと思う。
わかんない。ちょっとなんか他のところの記憶と混同してるかも。で、さっき言った年末の企画の もろもろがあって、12月は多分全部クイズじゃないですか。はいはい、
うん。
キャー。
早いね。
やっちゃいますね。年も取るもんですわ。
1年か。
終わっちゃいますよ。
ちょっと来年の T 会の枠はどうなるかわからないんでね。
え、そうなんですか。
え、
やらんの
かもしれないですよ。
そうなの。
僕の気持ち的にはとりあえず3ヶ月から始まってるんで、4月の段階で。とりあえずここまで来たけども、
うん、
今後どうしようかな。
まあ、まあまあだって半3ヶ月で始まって、じゃあもう半年ぐらい。
そうですね、うん、
まあ半年いけたらいけるっしょ。
うん、まあまあと考えます。はい、普通にあのオールド会とかも多分需要あると思うんで。
あ、
その辺もうまいこと挟みながら、
はい、なんか年、あ、でもオールド会もでも多分追いついちゃいますよね、本当に。
ああのそうだ、でも確かに、う
ん
う
ん、追いついたらまた戻るんで大丈夫
です。もし、まあ、それは大丈夫です。いろんなテーマごととかできますもんね。
何回でも擦れるのか。
何回でもいけるんで、
うん、オールド会というか、まあ、あのメンバーでやることに多分、はい、結構需要があるんですよ。はい、うん、本音を言ってたら僕の会通して全部オールド会した方がいいんですけども、多分それすると三越馬さんの負担があるんで。
あ、確かにそうですね。
もともと三越馬会の枠です。ん、違う、これは違う、トマト会の枠か、もともと。
そこトマトさんの会の枠です。
そうです。僕はそう、あの三越馬会からトマト会に移ってるんで、ちょっと今混同しちゃったんですけど。そうそうそう、まあまあまあ、はい、まあちょくちょくいろんな会が挟むと思いますが、はい、とりあえず年内は T 会やりきるんでね。
はい、
年度内、そんな感じ。はい、年内、
年度内は
年度内っつったらもうね、2025年の3月までってなっちゃう、年内って言っときますけども、もう別にやめますっていう気もないっすけどね、そんな、あの絶対やりたくないですみたいな感じじゃないですけど、はい、
いやもう
はい、まあそんな感じでね、あの今日は結構もう当編1時間喋ってるんで。
本当だ
最初全然大丈夫かって感じだったのに、あのクイズ会の話取ったらね、あっという間に2時間過ぎたんで、ね、はい、まあ
勝負ごとは盛り上がりますよね。
はい、この辺で締めようかなと思います。はい、じゃあ、はい、皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
はい。